不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
皆さんこんにちは。10月11日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷隆康です。よろしくお願いします。さあ涼しくなってきたかな。そろそろ、まだ収録の9月はね、残暑が残っている。残暑がある。私は今頭痛が痛いっていう言い方をした。暑いんですとにかくね、まだね。ということで今日も元気にねやっていきたいと思います。ということでこの番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。秋の方が過ごしやすいイメージはありますけど、社長どう思います？その辺は。
僕夏大好き人間なので、なんか逆にねちょっと涼しくなってくるとちょっと寂しいなって気持ちも
あり、寂しくなってくる。
まあそれはそれでいいなって、美味しいものもたくさんあるしみたいなのあるんですけど、はいはい、半袖をなるべく着たいタイプなので、
はいはいはい、
いつまで半袖で我慢できるかっていう、
あ、そっちに、
はい、戦いが始まるんですよこれから。
でも確かに、でも、うん、秋になって涼しい空気を半袖で味わうのもまたいいですよね。
そうですね、なんか若干朝と晩はほんのちょっぴりやっぱり蒸し暑さが減った気がするんですよ、
ね、ああはいはいはい、うん、
だからねやっぱり秋なんだ、秋なのかなって、うん、なりますよね、寂しさ。
あれですね、社長の顔を見るとあの黒さが引いてきてるから
そこで
秋になってきたなって今勝手に
バロメーター黒さそうそう、もうあのプール行ってない
プール行ってないし、
ね、だんだんそうなんですよ。
ということで黒さが落ち着いてきた斉藤社長と今日もやっていきたいと思います。はい、大谷と藤沢で GO。 この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷隆康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産の売却をテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。大谷と藤沢で GO。 はい、はい、それでは早速ですが、うん、メッセージいただいておりますよ。
行っちゃいましょう。
はい、ラジオネームがキュンキツさん。
キュンキツさん、ありがとうございます。
大谷くん、斉藤社長こんにちは。
こんにちは。
はい、ラジオで話してもらいたいテーマいただいています。運動会についてですね、うんうんうん、世代や地域によって競技が違ったりしますが、うん、お二人の運動会で活躍したこととかハプニングや思い出などあったら聞きたいです、うん、私は学校が埼玉だったせいなのか、運動会の最後に全校生徒で秩父音頭を踊るという、うん、今でも謎です。おかげさまで今でも踊れますと、
うん、なん
か地域性がありそうですね、
うんうんうん、
運動会、それこそ社長と僕とまた世代がちょっとずれますから、うん、当時って、うん、学年種目ってありました？
ありましたよ。
あ、
ありました。
うーん、中学の時にしましょうか。中学の時の、
はい、ありました。
学年種目で思い出にある競技、
やっぱり騎馬戦でしょ。
あ、
組み立て体操
やっぱそこになるんだ。
応援合戦、
はい、
ですね。
そこになるんですね。
この3つでしたよね。大谷くん違うんですかそれ。
いや、あのね、僕学年種目で言うと一番最初に出てくるのは台風の目。
何でしたっけそれ。え、
台風の目って横にこう長いあの竹の棒でしたけど僕の時は、
はいはいはい、
を 4,5 人で掴んで、
うんうん、
で走ってこうコーンを回って帰ってくるんですよ。
あ、
でそれで受け渡しもちょっとまた変わってて、うん、1回整列してる、うん、整列も 4,5 人の列で整列してるんですけど、
うん、
その1回後ろまで行って、
うん、
でまた前に戻って次の2巡目の1人交代するっていう、でその連続なんですけど、でまたそれで、クラスによって作戦が違ってたりとか、うん、僕中学校1年生の時マジでなんか本気のガチの戦いだったのをめちゃくちゃ覚えていて、
うんうんうん、
そう、担任の先生がサッカー部の顧問だったんですけど、
はい、
もうなんか熱血教師もうザ熱血教師で、
はい、
もうその体育祭の授業の時は、うん、もう本当にちょっと手抜いたらまず部活並みに叱ってくる担任だったんですよ。
いいですね僕それは。
でもなんかそれでなんかクラスが一致団結して、
ね、
なんかそう、そうそう、体育祭の日に涙を流せるぐらいな、
いい先生だったんですね。
そうあった。だから台風の目はね思い出残ってるんですよ。
なんかでもそれやったことあるかもしれない、なんか言われてちょっと覚えてないけど。
でも、うん、僕の世代からなんか今も結構学年種目でいうと中学生とか、
うん、
あるあるらしいです台風の目って。
そうですよね。なんかちょっと今大谷君がさっきからね、あの目でジェネレーションギャップを言おうと思ってね、ちょっとあのドヤ顔してるんですけども、ギリギリなんか僕覚えてるんですよ、その
本当です。
でもちょっと最初ポールって来た時にあの棒登りみたいなやつ、竹みたいな棒があって、
ああ、はいはいはい、
そこを 寝てるやつをダーッと走ってって起こして、
はい、
そこを登ってって、
はい、
登ってった人が何かをする、頂上付近で何かをするみたいな競技があった気がしたんですよね。
ありました。僕ね、それ高校の時にありましたね。
あ、そうでしたっけ。
なんかどちらかというと高校の方がなんか社長世代の競技を、うん、でそれこそ騎馬戦とか、
はい、
その棒立てるやつとか、うん、懐かしい。
僕あの小学校の頃はずっと1年から6年までリレーの選手だったんです、一応は。ただ6年生のリレーの選手はやっぱでアンカーだったんですよ僕、
はい、
でタスキをこうアンカーってタスキ持ってるんですけど、
はい、
で最後トップで回ってきて、バトンが6人ぐらいいるんですけど、その中でトップで回ってきて、で最後の5メーターぐらいで抜かれちゃったんですよ。
あ、
で結局2位になって、その思い出がねずっとやっぱ残ってて、あの初めてなんかこうなんていうの、恥ずかしめを味わったって、まあ、恥ずかしいことじゃないんですけど、うん、今思えば。でも
だって最後の5メートルね、
そうみんなの目でさらされてじゃないですか。で誰もいじめてたり してこなかったですよ、その。
負けず嫌いそうですね。
あの時の寂しさ、なんだろう、あのみんなにごめんねって気持ちと、うん、なんかこう自分はもっと頑張んなきゃダメなんだなっていうのがね、やっぱフラッシュバックして、リレーといえばねそれがやっぱこびりついてますね僕の中では。もう最後の最後抜かれちゃって、
まあでも本当に今聞くと、うん、そんなに背負ったのって思うけどでも当時って本当にがむしゃらに一つ一つね、そうそうそう、頑張ってましたもんね、
うん、まさかね。
いやでも今の時代でどうなんだろう、そう徒競走とかも順位ってつけないんでしたっけ。
なんかもう今ないみたいですね、
あれもどうなんですか、うん、なんかこれはなんかもう令和になる前から言われてることだから、うん、いろんな方が言ってるんでしょうけど、
うんうん、
まあ、
どっちがいいんですかね。
だからこうどっちがいいのかな、
うん、やっぱ悔しさがないで終わっちゃうじゃないですか、
うん、そう
そうそう。
だからさっきの社長のエピソードみたいに、うん、なんか悔しさって絶対に味わった方がいいじゃないですか。
そうそうそうそう、本当そうだと思います、
うん、ね、あのすごくその線引きがね難しいですけど、うんうん、でもなんかそういう経験って必要だなとは思いますけど ね。
そうそう、本当やっぱり足が速くてね、あんまいいことってないかもしれないですけど、うん、大人になってから別に役に立つことないかもしれないけど、でも努力しようっていうきっかけになりましたもんね。 やっぱり、
はい、もうちょっと時代がこれから変わっても、うん、あの運動会体育祭だけはなくさないでください
ね。
はい、
そうですよね。
よろしくお願いしますと。はい、運動会のお話でしたね。懐かしいですね、うん、はい、ということで本日この放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけてどしどしポストしてください。よろしくお願いします。さあ、ということで社長、あのコーナーへ参りましょう。
はい、本当に愛してる親くんね、挑戦状
ちょっと待って、なんでそんな分かんない、あのどうしたんですか。
もうちょっと新しいバージョン、
じゃあ新しいバージョン絶対違うでしょ今。なんかつっかえたわけでもなくて、なんか自信なさげでもなくて、なんかどういう感情だったのか、
なんかね、ちょっとあのそう感情が入り乱ってしまったあの言い方になっちゃいましたけど、
何ですか、それでいいんですか。分かりました、じゃあ
OK ですか。はい、今回もですね、あの皆さんから疑いのメールがどしどしいただいてる中から選びました。
まだあるんですね。
はい、ラジオネームキュン吉さんです。
はい、 ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
先ほどもいただきました。
大谷くん、斉藤社長、こんにちは。
こんにちは。
大谷くんへのクイズ、これまでいくつか採用していただいて嬉しいのですが、
はい、
未だに私のクイズで正解がありません。
あは、
ということでこれならというクイズを準備しました。
あ、そういう感情もあるんですね。
本当です、かわいそうですね、キュン吉さん。
これはでも
ごめんなさい、
まあ、
今まで
確かに申し訳ないけど、で皆さんほら、ああ僕が苦しむ声を聞きたいんでしょう。
まあそれもあるんですよね。はい、はい、早速じゃあ行きたいと思います。
はい、
10月から11月というと学園祭シーズンですね。
ああ、それもありますね。
藤沢市にある大学4つあるんですけども、お答えください。
お、
という
全部で4つ、
ね、頑張れキュンキュンという応援も、応援の言葉も入ってます。
よし、負けるなキュンキュンで、
はい、
え、待って、でもこれ夏に挑戦状でなんか甲子園の話題の時に大学、うん、
はい、
あ、ね、うん、あれ高校か、でも付属の高校の名前もあったから大学もあるので、うん、まずは皆さん、うん、ご存知の日大藤沢、日大藤沢、
正解、
うん、藤沢キャンパス、はい、1個目、
はい、
はい、
1個目
で2つ目、緑がたくさんある SFC、慶応大学湘南藤沢キャンパス、
はい、正解で、
はい、
もう余裕の回答でしたね。
ここまでだね、
はい、
ここまでだね。あのあと待って、あとだから辻堂のところに付属の高校もある湘南工科大学、
うん、はい、
はい、
正解。
あ、はいはいはい、でもう一個なんですよね、
うん、
大学、あれあれあれれ、ちょっと待って、
何々大学湘南キャンパスっていう、
あ、湘南キャンパス、
はい、
ちょっと待って、湘南キャンパス、あ、待って、
はい、
うわー、待って、今こう大家の頭の中のドローンで今藤沢市内こうやってぐるって回ってるんですけど、あれちょっと待って、あれでもあれあれあれあれ
違いますか、
あれドリームランドのとこはあそこ横浜市だもんね。
あれ違いますね、薬科大
学ですね、薬科大
横浜市ですもんね。
違う、うん、社長、あ、ダメ、
ちなみに僕は知らなかった。
え、うす、あ、はい、知らなかったですか。
知らなかったです。
ちょっと、
ね、このクイズ勉強になるんです、ね、
エリアだけ、
はい、ですね、藤沢市遠行、
遠行、
はい、
あ、
湘南台とかのね、
あ、
分
かった、もう
下土棚とかあっちの方ですよね。
あ、もう分かった、はい、多摩大学湘南キャンパス、
正解。じゃあまあどうでしょう、あのなんかカジさんがこれ正解でいいのみたいなこう渋い顔してますけども、
ちょっと待って、
まあ、ちょっとヒントが出たけど、
言ってない、勝手にその、ま、解釈するのやめてもらっていいですか。
はい、ということで、じゃあまあ4つ回答ということで正解にしましょう。
あ、
はい、10月1勝1敗ですね。 おめでとうございます。キュン吉さんやっと正解でしたよ、
ね、初正解
ということで。
いやいやいやいやいやいやいや、
おめでとうございました。悔しい。
やった、正解ありがとうございます。
はい、おめでとうございます。
さあ、ということでこの番組のリスナー5名ずつの皆さんの藤沢のあそこが気になるなど、藤沢に関することでの大への挑戦状などありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグ藤沢 GO でポスト、またメールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は0466-29-2121、 0466-29-2121です。
皆様からのメッセージどしどしお待ちしてます。
はい、それではリクエスト曲参りましょう。はい、ラジオネームマシュマロムール貝さん、ありがとうございます。大家君社長こんにちは。毎週金曜日楽しみに聞いています。春も近づき、大家君がノスタルジックになる金木犀が咲く頃ですね。ということで、富士ファブリックさんの赤黄色の金木犀をリクエストしますと。ボーカルの志村さんが亡くなる前の名曲の一曲なので、ぜひお二人に聴いていただきたいです。静かな始まりから胸の締め付けられるようなサビに心をくすぐられますよ。大家くんがもっとノスタルジックになっちゃうかもと。金木犀の香り大好きなんですよ僕。
あ、そうなんですね。
そう、あのね、昔にファンの方から、はい、金木犀の香りのルームスプレーをいただいて。
そんなのあるんですか。
そう、
へ
ー。でルームスプレーだからなんか作られた香りかなと思ったら、うん、結構リアルな金木犀の香りのするスプレーだったんです。
科学的じゃないんですね。
なんかね、本当に
すごい。
で僕今住んでるところの目の前に金木犀の木が大きいのがあるんですけど、本当にね、もうまんまというか、もう本当に近い香りのやつなんですけど、
そんなのあるんだ。
秋になるともう毎日もう振りまいて、はい、そうだから本当に金木犀の香りはね、ちょっと本当に大好きな香りなんですが、
それすごい興味があってちょっと嗅いでみたい。
はい、ということでじゃあ聞いていただきましょう。
はい、
富士ファブリックで赤黄色の金木犀。大家と藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz、 大家と藤沢で GO! をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、社長直伝不動産の売却あれこれ。ここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら、斉藤社長に不動産の売却についてのお話を分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマ、社長お願いします。
親族間売買についてになります。
また新しく聞く、
わかります、
ワードですけど、まあでも文字通りになるんですかね。だから、
そうですね、
例えば僕のおばあちゃんの家を、うん、まあ、将来僕が買うみたいな、
うん、その通り、
そういう感じですよね。
はい、要は身内同士、簡単に言うと身内同士での売買の時のお話、うん、まあ、注意点というかね、そういったものをお伝えしたいんですけど、
はい、これもなんかいろいろあるんだ。
そう、一見なんか楽そうじゃないですか、身内同士だから。
そうですよね、身内で完結な、簡単にしちゃいそうな感じはしますけど、
うん、そうなんです。なんでね、ちょっとこう注意点がね、まあ、簡単そうに見えるんですけど3つ注意点があるんで、今日はその話をしたいと思います。は
い、あ、お願いします。
は
い、
1つ目は価格設定によっては贈与という判定になってしまって、贈与税が発生することがあります。
あー、これなんか聞いたことある。
例えば大家くんのおばあちゃん家を大家くんが買うとなった時に、
はい、
じゃあ僕がちゃんと査定したら1000万っていう価値だったのにもかかわらず、
はい、
おばあちゃんと大家くんで100万円で取引しちゃった
って
、うんうん、もう高安かわいいから100万円でいいよってなって、うんうん、それでやったって100万円でやった。そういった場合、税務署さんが気づいたら、いやいやいや、それ100万円の取引じゃないでしょって、1000万円の価値があるんだから、100万円だったら900万円あげたのと同然じゃんって、
なあ、
だからそこを親くん贈与税払ってくださいっていう課せられる場合があるよっていう。
そういうのがあるんだ。
はい。なのでね、そこの価格設定っていうのは自由にできるんですけど、身内同士だから、うん、でも自由にしすぎちゃうと税金がかかっちゃうよと。
なるほど、うん、それちょっと難しいですね。
そう、じゃ今のケースで1000万というと、この物件の価値はいくらぐらいっていうのがある。でそれの金額通りでやればもちろん問題ないんですけど、はい、その金額の6割7割ぐらいでやれば、うん、まあ、贈与の判定にならないことが多いとは聞いたことあります。だから1000万って書いてあったとしたら、はい、6割7割だから600、700万でおばあちゃんと親くんが取引してたならば、はい、まあ税務署も目をつぶる。でもそれよりも明らかに200万とか100万とか安すぎる設定だと、はい、それはちょっと安すぎます、贈与ですってなる可能性があるよって話ですね。
あー、すごい分かりやすい、はい、なるほどですね。
はい、まず一つ目はその税金に注意してくださいということです。
はい、
はい、で2つ目は、うん、ローンが使いにくいっていうのがあります、
ね、あ、
例えば今のケースでおばあちゃんち、親くんのおばあちゃんち、親くんが買うってなった時に、じゃあ1000万で取引します、
はい、
でも親くん住宅ローン組んで買うってなった場合、銀行さんたちがいやそんな親族間売買だったら融資しませんっていうところがほとんどです。
あ、なるほど。
そう、やっぱりこう金融機関さんも要は親族間売買イコール価格設定が自由度が高いというところでなってしまうんでしょうね。やっぱり金融機関さんたちもその不動産を担保に入れて、要は質に預けてお金を貸すみたいなもんになるんで、
はいはい、
その担保に入れる評価をするのに多分難しいんだと思うんですよね。
あ、そうなんですね、うん、
はい、
じゃあもう一発でもボンという取引で
現金で買うんだったら問題はないんですけど、はい、融資ローン使わないで、
はい、
だローン使うとなると本当1個あるかないかぐらいの覚悟をして探さないと、
うん、
っていう感じです。
そうなんだ、はい、なるほど。
で最後3つ目、
はい、
これ親族間トラブルに発展しやすいっていうところなんですけど、例えば親くんがじゃあおそ松くんみたいに6人兄弟だったとしますよね。
はい、
シェーって言って、そうでおばあちゃんが大家くんと売買するのは他の5人の許可なくてもできてしまうんですよ。
あ、はい、
で、
はいはい、
すごい失礼な言い方しますけど、じゃあ例えば今おばあちゃんとの話になっちゃってるんで、じゃあ今度大家くんのお母さんの話します。お母さんが持ってた不動産があったとして、はい、で大家くんがおそ松くんの6人兄弟の長男だった、
はい、
で例えばお母さんが亡くなってしまって相続が発生したとしますよね、はいはい、そうすると基本的には6分割して分けましょうとかそういう形で、はい、6人で合意したように相続されていくんですよ、
は
い、だ6人がみんな知ってどうしようああしようって決めてやるんですけど、はい、だから1人で勝手にできないんですね、相続って。ただ売買の場合だと1人でできてしまうんですよ。お母さんが親くんだけに売るって言ったらもうできちゃうんですよ。
あ、そうなんだ。そう、
だから他の5人が聞いてなかったってなっちゃうと樹脂松くんとか唐松くんとかが怒っちゃうんですよ。
なるほど、はい、そういうことですね。
そうそう、だから勝手に進めないようにちゃんと6人兄弟いたら6人の一応合意を持って身内内だとしても、
はあ、
そうやらないとね、それが木で仲が悪くなっちゃったら悲しいじゃないですか。
なるほどですね。
だからね、それが起きちゃうのでやっぱり事前に言っておく必要があるってことですよね。
なるほど、
気をつけて進めた方がいいですよって、この3つですね。
ちゃんと考えなきゃいけないってことですね。
はい、1つ目は価格設定によっては贈与税が発生しちゃうかもしれないですよって、はい、2つ目はローンがなかなか使えませんよ、
うん、
3つ目は親族間トラブルに発展しやすいから気をつけてくださいという話でした。
いやー、でもこれは初めて今回知りましたね。また勉強になりました、は
い、ありがとうございます。
はい、こういったなかなか普段考えることのない不動産のお話、来週もまた様々な角度から社長に聞いていこうと思います。社長直伝不動産の売却あれこれでした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、 手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、ということで社長今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は結構運動会体育祭の話をたくさんしましたけども、
ね、確かに
最近運動はできてますか？
運動ね、また始めましたよ。
始めました。
ランニング、修行行って膝を悪くして、ね、ちょっと休んでたけど、
そういうきっかけでね運動しなくなるっておっしゃってましたけど、はい、また再開できてます。
1ヶ月休んで、でもねちょっと朝涼しいから、はい、前より楽な感じしますね。
あ、そうですね、やりやすいですよね、
う
ん、
朝でもそう、
はいはい
はい。
僕も最近ちょっと胃の調子を悪くして体重が減ったので、うん、これを機にまたちゃんと体作りしようと今数値で出てくるとねやる気になるんです
よ。あ、わかる。
でもただそのきっかけがちょっと体悪くするっていう、うん、ちょっとあんまりよろしくないきっかけなんですけど、はい、まあちょっとせっかくのね運動しやすい季節でもなりますので、うん、しっかり体作りというか、
はい、
健康な生活を
確かに
ね、心がけましょうね。
はい、皆さんもね意識していきましょう。
はい、ということで大家と藤沢で GO、 お相手は私大家高康と
斉藤剛でした。皆さん目でもみじ狩りしながらランチタイムを。
また来週です。
バイバイ。